それではヨナ書の第一章、先週はからこのヨナの物語を始めました。先週は第三節の言葉に心を向けましたので、もう一度復習のためにヨナの一章の三節をご一緒にお読みいただけないでしょうか。しかしというところです。三杯、しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシシュへ行こうとした。神の命令を断って自分勝手な道を進んでいったヨナを、この聖書では神の御顔を避けてという言葉で表しています。三節に2回出てきますし、十節にも御顔を避けてという言い方がされています。で、神の御顔ってどんな顔なんでしょう。そう思いまして、私は詩編をずっと検索してみました。20以上も御顔という言葉が出てきました。そのほとんどはその神の恵み、あるいは神の導き、あるいは私たちに対する愛というものが太陽のように注がれているという文脈で書かれています。まあ、一番その中でも典型的なものを読みますと、どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように。今も光照らせという言葉がありますが、ちょうど太陽を想像してください。太陽には私たちが必要としているすべてのエネルギーが、光があり、そして暖かさがあります。神の恵みはちょうどその太陽のようなものだ。それでその御顔という言葉が使われています。同時に御顔を避けるという言葉が半分ぐらい出てきます。検索をしますと、どういう状況であるかと言いますと、例えば詩編の34編などを見ますと、神の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を地からかき消されるとあります。神のそのあなたたちを受け入れてるよという、その温かい愛、憐れみというものが罪を、悪をなす者から背けられると書いてある。じゃあ神様はそういうふうにいろんな人から顔嫌だって背けなさるんだろうか。どうもそうではないようです。むしろ罪を犯す者がそこに幕を張ってしまって、神の顔を見るのが怖いから避けてしまうというようなこと、状況ではないかと思います。私たちが宣教地で14年間飼ってた猫があります。ベルミーという大変かわいい、私たちから見ると世界一美人の猫でございます。勝手にそう思ってるだけであります。で、いろいろとしつけるんですけれども、かなり言うことを聞きますが、時々言うことを聞きません。いくつか の決まり事があるんです。彼女にとっては私たちが作った勝手な決まり事でありましょうけれども、ソファーに乗っかってはいけない。毛がたくさんつきますから。そういう決まり事でしつけまして、だいたい言うことを聞くんですが、私たちが外出から帰ってまいりますと、ドアを開けるとポンと音がする。どうやらソファーから降りたな、悪いことしてしまったなという、そういう雰囲気がわかります。普通で言いますとニャーってこうゴロニャーっと近寄ってくるんですけど、そういう時だけは向こう向いてるんですね。これは何か悪いことしたに違いない。つまり顔を背けるのはあっちの方なんです。こっちが背けるわけじゃない。具合が悪いから背ける、そういうバリアを作ってしまう そういう関係がこのヨナがそうであったと思います。ヨナは神から特別な使命を与えられて、アッシリアという大きな国の首都ニネベに行って、その罪を責め、その国を悔い改めに導き、滅びから救うという素晴らしい使命を与えられたんですけれども、彼はノー、そんなのやだと言って断ってしまった。そして彼は全く反対の西の方角に行ってしまったのであります。しかし神の顔を避けて、神から逃れられると思ってしまったヨナに、神は決して諦めないでそれを追い続けてくださるお方であります。そのことが記されております言葉が非常にこのヨナ書の鍵言葉ですが、備えという言葉です。主はいろいろなものを備えて、そして彼がもう一度神の恵みに戻ってくるようにと、いろいろな備えを与えてくださった。4章にたくさん備えが出てきます。今日はもう開かなくて結構ですけれども、日陰を備えた、トウゴマを備えた、虫を備えた、いくつか出てきます。1章にも、今読んだところにも17節に大きな魚を備えという言葉があります。言葉としては一つですけれども、少なくとも私はこの1章の中から主が捉えようとしていらっしゃる備えを4つぐらいは取ることができるように思います。一つには嵐であります。第4節を読みます。さて主は大風を海に吹きつけられた。言語ではこの投げつけるというような言葉があります。大嵐を海に投げつけられた。そして海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。この海ってどこの海かは皆さん地図でお分かりですね。どこの海でしょうか。ガリラヤ湖ではありません。太平洋でもありません。これは地中海です。地中海はやはりこの、なんて言いますか、陸地に囲まれた、大きな湖のようなものですから、そのいろいろな季節風といいましょうか、陸地の温度によって突然嵐が起きます。この嵐を詳しく記したのがパウロの旅行記ですね。使徒の働き27章にそれは名前までついています。ユーラクロンという暴風が吹いたという記事があります。使徒の働き27章とこのヨナの一章を見ると、ものすごくいろんな点が似ています。船の乗員たちが荷物を捨てたことであるとか、その嵐のゆえに船が壊れそうになったことであるとか、まあ、いずれにしろ大嵐がこのヨナとその乗っている船を襲った。そしてもう船が難破しそうになり、五節を見るとそれぞれ自分の神々に向かって祈ったと書いてありますが、もうどうしようもない、荷物を軽くしてもそれでもダメだ、船が言うことを聞かない、あとはもう滅びるのを待つしかない、神頼みしかない、こういう状況になった。そこからこのヨナが導かれていくわけですけれども、私はこの物語を見ると、あのアメイジング・グレイスを作ったジョン・ニュートンの出来事を思い出します。アメイジング・グレイスが賛美歌の中にあったって知らない方もいらっしゃるぐらい今世の中では有名ですけれども、あれはジョン・ニュートンという牧師さんが作った歌であります。でもジョン・ニュートンは生まれつき牧師ではありません。彼は、船乗りの、あるいは船で貿易をするところのお父さんの子供として生まれました。お母さんはとても敬虔なクリスチャンで、いつでも聖書を読んで聞かせお祈りをする素晴らしいお母さんだったんですけれども、7歳の時に亡くなってしまう。で、このお父さんはすぐに後妻をもらいまして、後妻はちょっと 具合が悪かったんでしょうか、彼は寄宿学校に入れられてしまうんですが、どうもそこでもってこの規則あの規則ということでいじめられたので、もうこんなとこは嫌だって言って10歳で家をじゃなくて学校を飛び出してしまう。そしてお父さんと一緒に船に乗って、で船乗りになるんですけども、少年船乗りで、まあいいことを覚えないんですけども、大体悪いことを覚えて、着く港でいろいろな悪いことを覚えて、少年でありながら荒くれ船員であったと言われています。そしてだんだんと出世しまして、22歳の時にはもうその一つの船の船長になりまして、奴隷貿易に手を染めるようになります。アフリカから奴隷狩りをして、その奴隷をヨーロッパに売るという、大西洋を行き来するところの船長になります。その時に彼は大きな嵐に遭いまして、そしてこの朝3時に起きて、そして水を買い出し買い出し、夜の10時頃までそれを続けたけれども、どうしても船が沈みそうだ、荷物を全部捨ててしまった。もう一つ彼には恐怖がありまして、彼は船員でありながら泳げない、まあどうしてどっちにしろ嵐の中で放り出されたら泳げても泳げなくても同じなんですけれども、やっぱり泳げない人の恐怖はきっと大きかったんでしょう。彼はそこで、彼の言葉によると、生まれて初めて真剣に祈った。神様、どうか私を救ってください、この船を救ってください、もし私を救ってくださるならば、今までのデタラメな生活にさよならをして、そしてあなたにお従いいたしますと決心をいたしました。時々こういう話ってありますね。嵐にあったり雷にあったりして、そのまま献身してしまったマルチン・ルッターのような人もいますけども、まあ神様はこういうものを備えなさった。嵐は静まった。で彼はこの時が自分の第二の誕生日だと呼んでいます。それで彼はすぐに奴隷船をやめたかというと、6年間続けたって言うんですね。ちょっと不思議なんですけども、でも奴隷に対する虐待行為はやめて、待遇は改善したと言われておりますけども、6年経ってやっと彼はその全てのビジネスから足を洗って神学校に入りまして牧師になった。彼がこの Amazing Grace という歌を歌った時には、特に黒人の奴隷貿易に関わったことに対する深い悔い改め、それにもかかわらず許しを与えてくださった神の愛に対する感謝を歌った歌であると言われております。まあヨナも同じような経験をここでしているわけでございます。もう一つヨナに備えられたのは、周りにいる水夫たち、あるいは船長たちが非常に良い心の人たちであったということです。誠の神を知らない人たちではありますけれども、しかしそれぞれに信仰を持って、それなりの光に従って一生懸命に神々に祈った。それぞれのと書いてありますから、きっと一種類の人たちではなくて国際的な成り立ちだったと思います。でお祈りをして、まあ助けてくださいと彼らなりにお祈りしたんですが、どうしても船が言うことを聞かない。そしてみんなが祈ってるかと思ったらそうではなくて、そこで寝てる不届きな男がいたわけです。私はこのヨナはいつ寝たんだろうなと思うんですけど、皆さんこの文章を読みながら、ヨナは嵐になってから寝たんでしょうか、それとも嵐になる前から寝ていて嵐があっても気がつかなかったんでしょう、どっちでしょうね。でもずっと私はこの文章を読みながら、五節の後半見と、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた、しかしヨナはと続いてますから、嵐は始まっていたんじゃないかと思うんです。みんながおい大変だ、ロープを締めろ、帆を下ろせ、船を捨てろって、こういろいろわーって叫んでる時に、まあ俺はもう水夫じゃないから分かんないよ、どうにもならないよって言って、彼はずーっと 船底に、一番奥底の奥底にいたっていうんです。無関心、一つも人の苦労も助けようともしない、指一本助けようとしない、このヨナのはっきり言えば不届きな態度。そして横になってぐっすり寝込んでいた。神はその愛する者に眠りを与えたものとありますけれども、眠る人が全て愛されているわけではないと思います。イエス様はこの嵐の中で寝ておられたって記事がありますね。ガリラヤ湖の嵐の中で。しかしイエス様が出ておられたのは、父なる神が守ってくださるという、信頼に基づいた居眠りであった、居眠りじゃなくて睡眠であったと思いますけども、これヨナの場合には私はわざとふて寝と書きました。分かっているのに、俺はもうそんなことは関係ないぞっていうような感じでゴーゴーと、おそらくたぬき寝入りしてたのかもしれない。そこに水夫たちがやってまいりまして、お前の神様にも祈ってくれ、私たちは祈り手が必要だ。そして、あるいは神が私たちの心に留めて滅びないで済むかもしれない、助けてくれ。そこでまた6節と7節が切れてるんです。どう思います？皆さん、ヨナはそこで起きた。みんなが一生懸命お祈りしている、バールの神様にお祈りしている、アシュタルテの神様にお祈りしている、あっちではきっとこうやってお祈りしているかもしれない、あっちではどんどんと太鼓を叩きながらお祈りしているかもしれない、まあいろんな風にしてお祈りしている。ヨナも起きて、主よと祈ったと書いてないんですよね。ヨナは祈れない状態だったと思います。ここではわかりますでしょ。ヨナは神様に大きな不義理してるんですから、そこでもって神よって言ったってちょっとしらじらしいという感じがしてしまうでしょうね。ですからヨナは祈れなかった。その時に人々は、誰が悪いか、くじ引きしようじゃないか、誰かきっとこの嵐を呼び起こした原因となる人がいるに違いない、くじを引いたって言うんです。それも主の備えの一つであったと思います。で、彼はその罪を告白する機会が与えられたわけですね。くじ引きをしたところが、まあ、どんなくじしたか分かりませんが、くじが彼に落ちたと書いてあるから、どういうんでしょうね、サイコロみたいなものをやったんでしょうか。ごめんなさい、そこまでは旧約聖書の頃どんなギャンブルをしたかというところまでは研究が足りませんでしたので説明できませんけども、落ちたというところだけは面白いです。彼のところに落ちた。あ、お前だ、さあ誰のせいで、一体、あなたの仕事は何か、どこから来たのか、あなたの国はどこか、一体どこの民か、矢継ぎ前の質問です。こういう時って罰が悪いですね。クリスチャンで悪いことしてね、捕まって、そしてあなたは誰か、職業は何か、なんて聞かれると本当に恥ずかしい思いがいたします。何を隠そう、私も裁判所でこういう質問を受けたことがございます。ナクルという町は50キロ制限です。町の中、町を出ると100キロ、そういうふうになっている。町の外からやってきまして、100キロでやってきまして、町の中に入って、つい勢いが余りましたので70キロぐらいで走っておりました。大統領の官邸というのがそこにあるんです。ナクルの官邸のそばにおまわりさんが立っておりまして、こうやって手を振ったから、私を歓迎してくれたと思って、私も手を振ったこんにちはって言うと、違うんですよ、振り方が違う、止まれという意味らしい、止まりました。お前は一体何キロで走っていたか、ね、彼もスピードメーターを持っておりまして、70キロ、すみません、切符を切って許してくれるかと思うと、なかなか許してくれない、裁判所に来い。私は悪いのは認めますけれども、裁判所に行くほどの罪ではないんじゃないでしょうか、議論をしたんですけど、どうしても裁判所に来い。わかります皆さん、その裁判所に来いっていう隠れたる意味が、逃してやるからね、 袖の下をよこせということなんですよ。私はもうね、枯れたりとは言えども牧師ですから袖の下はやれないから、まあ それだけは勘弁してくれ、忙しいな、いやそうしなければ許してあげない、仕方ありません、私は裁判所に行くことになってしまいました。そして何月何日出頭せよ、はい出頭いたしました。裁判が始まりました。裁判官が、お前の名は何か、はい沢城と申します、職業は何か、はい牧師でございます、面目ございません。そして結論、有罪、700円の罰金、700円で済んだので本当に助かりましたけれども、でもあんまり嬉しい経験ではありません、いい証ではありません。皆さんいかがでしょうか、何か悪いことで捕まって、お前は何か、はいクリスチャンです、辛いですね。ある方のお証が腹からに乗っかってました。ある方って私は分かりませんので、そのまま紹介いたします。ある方がお医者さんにかかった、お医者さんにかかったんですけど、電話のやり取り、あるいはここでもって2時間待ってなさいって言ったんですけども、2時間待てないから仕事をしてからまた戻ってきて、いろいろお医者さんの言うことを聞かなかった。その時にお医者さんがこう言ったというんです。あなたはクリスチャンにしてはせっかちでわがままですね、特に後半の語気が強かったと、その人が書いた。後半の語気わかりますね、あなたはクリスチャンにしてはせっかちでわがままですね。その言葉が彼の心にぐさりと刺さった。はいそうです、申し訳ありませんと彼は医者の前で悔い改めをして、しかしそのことがはっきりと言ってくれた医者のおかげで、彼はお医者さんと信頼関係が増した。そして神のお叱りをいただいて、お医者さん、ノンクリスチャンのお医者さんを通してお叱りをいただいて悔い改めをしたと書いてあります。時々神様はこういうことを通して私たちにいろんなことを教えなさる。彼は、私はヘブル人です、私は海と陸を作られた天の神主を恐れています、9節って言った時、人々はびっくりして、お前そんな立派な信仰を持ってるのか、それにしてはという感じですね。それにしてはお前の行動とお前の信仰とか一致しないねと、ぐさっと言われてしまったわけです。さあおそらくこれがヨナが悔い改めに導かれる一つのきっかけになったと思います。彼が恐れている神様は天と地を、宇宙を作られた素晴らしい神様だ、それを信じているのが我々だ、それにしてはお前の行動はちょっとプアだねと彼は言われてしまったわけです。ですからこの辺からヨナの心境というものが変わってきます。この海を沈めるためにどうしたらいいか、私が悪いのは分かっています、ですから私のことを一人を犠牲にして海の中に放り込んでください、そうすればこの嵐は沈まりますから。船員たちはなおも親切だったんですね。そんなことしたら、ああ私たちが申し訳が立たない、お前一人を犠牲にするわけにいかない、いやいやどうぞ私を捕まえてください、私を放り込んでください、それで彼らはとうとう放り込むことにしたわけです。この時ヨナは何を考えていたと思います？魚が待ってるとか救命ボートがあるとか何一つ考えなかったと思います。おそらくヨナは金槌だったかもしれません。そんなことはもう一つもどうでもよかった、彼は本当にごめんなさい、私の命の一つや二つ、この人たちを救うためにはもう捧げても結構ですという腹を決めたと思います。この時のヨナは私は男らしくていいなと思います。そして人々は申し訳ない申し訳ないと言いながらヨナを抱えて、何キロぐらいあったか知りませんけど、何人で抱えたかも分かりませんけども、 1,2,3 と振り子のようにして弾みをつけて海に投げ込んだ。すると15節、海は激しい怒りをやめて静かになった。 この嵐というのは目的を果たして静かになったわけです。さらに4番目の備えは大きな魚です。この魚が何の種類だったか、サメの大きなやつかクジラだったか私には分かりません。魚の中に入って人間が生きて戻れるのか、それも分かりません。ただこういうことは歴史的に一つも起きなかったわけではなくて、本当に奇跡的のようにして魚のお腹から出てきたというような、そういうケースはごく稀にではあるそうです。実際に起きた出来事が何年1800何年に起きたとかね、そういうことが記録されております。いずれにしろでも通常の考え方言うならば、魚のお腹に入って戻れるはずはありません。私はどうしてヨナが生き延びたのか分かりませんけれども、主は奇跡的な方法をもって酸素を送り、あるいは魚が出すものすごい胃液から彼をコーティングしてくださったのか、その辺のことは分かりませんが、主は生命の維持装置を備えてくださって、そこでもって彼が真実に主に呼ばわるチャンスを備えてくださいました。この第2章にその彼の祈りの記録がありますので、来週はここに2章に入っていきたいと思うんですけれども、今日は主がこのヨナに非常に忍耐深く、人生のすべての出来事を通して彼に語りかけ、備えてくださっているかという事実を見たことであります。先ほどご挨拶をくださいました富永兄弟のお証しを持って終わりたいと思っているんですけれども、私も詳しい彼の生涯の証しというものをずっとお交わりをしながらも捉えることができませんでしたけれども、亡くなりましてからすぐに私の大変有能な助手がおりまして、富永さんの書いたもの全部調べてください、たちまちのうちにスッと集まってきました。それを読みながら、彼の生涯の中に神がいかに生涯の折々にいろいろな方法を通して語り続けてくださったか、そしてその最後に主がそれを受け入れてくださったかという克明な生涯の証しを学ぶことができまして、私自身が大きな恵みを与えられました。彼が中学校の時にお引っ越しをいたしまして、そしてところが引っ越しのすぐ隣がメソジスト教会だったっていうんですね。で、中学生だった彼はそこに招かれて出席をするようになった。で、そしてお話は一つも分からなかったけれども、というところが面白いですね。だからどうぞ皆さん、私の話一つも分からなくてもどうぞ教会に来続けてください。彼は一つも分からなかったけれども、その先生の人柄に惹かれてその教会に出入りするようになり、そして先生が小さな坊ちゃんと一緒に食事をするときにも一緒に食事をするというふうなお交わりをいただいた。その名前が高桑先生って言うんですけどもね、別に今いらっしゃる高桑先生とは親戚ではないと思うんですけど、ともかくもっと面白いことは、その先生があなたクリスチャンになりなさいよとか、ね、そろそろ洗礼を受けなさいよとか一つも言わなかったそうです。ただ温かく迎えてくれた。そして中学を卒業して高校に入るときには、お祈りしてるよ、それだけでおしまい。そして高校に入りまして、それから高校の時にその先生がやっぱりその、彼のいるところに転任で引っ越してこられた。その時も彼は挨拶には行ったんですけども、集会には出ないで大変心残りであったと、ここに書いてある。大学に入りまして、大学はちょうどその頃戦争が始まる直前でありまして、左がかった人たちがみんな追放される。彼の教授であったところの大内、柳井原、そういった教授たちが次々と 学校から追放されるという、嵐の中でしたけれども、その柳原先生の最後の講演の中で、人間は考える葦のようなものだという講演を聞いて、非常にそのことにも感銘を受けて、よし、自分も本当にその考える葦として主に、求めていこうという気持ちはあったんですが、大学を卒業して、社会に入ってしまうと、彼はこのように述懐しております。ちょっと読ませて。大学を卒業し、戦争を越えての40数年は全くの仕事中心の働き蜂的生活に明け暮れて、夢を見ることも幻を見ることもない汚れと罪に満ちた世俗的生活の中に過ごしていました。しかしこの間、私の心の奥底には常に何か見えざる手によって惹かれ導かれているような不思議な恐怖にも似た気持ちが離れませんでした。そしてそれが私の霊肉のすべてを掌握し支配されている神の見えざる御手であり、救いの導きの御手であることを示されたのは、1980年ビリー・グラハム伝道会の時でした。もう生涯の黄昏に入っていましたが、あなたはごめんください、これまでの長い間耐えに耐えて導き続けてくださった神の御心を知るに至り、心から介護し、恐れとおののきの中にようやく救われ、信仰に立つことを許されましたと、彼はそこで心を開いて主イエス様を受け入れて信仰に立ちました。70歳近かったと思います。まあ神様はこのようにして一人の人をヨナのように導いてくださった。私たちの生涯を振り返ってみると、いろんな出来事というものを通して神様は語っていらっしゃると思います。ある人は大きな地震の中で自分が奇跡的に助かったということがあるかもしれません。あるいは電車が通りかかったんですけれども、電車が上を通って助かったという人もいるかもしれません。まあいろんなことを通して神様はきっとあなたの心を今神に傾けて、そして神に従わない生涯ではなくて、私たちを作ってくださった誠の神に従う人生に入りなさいという神の語りかけを、いろいろな出来事を通し、あるいは人の声を通して語っていらっしゃると思います。聖書の中には、何時ら神の声を聞くときに、今日神の声を聞くときに心を固くなにするなかれという言葉があります。ヘブル書の4章にあります。今日私たちがどのような声であったとしても、あるいは説教の声を通して、聖書の言葉を通し、あるいは人の言葉を通し、環境的な出来事を通して語っておられる声に、どうか突っ張らないで素直に従っていただきたいと思います。その時に主は大いなる喜びと、またご加納の御顔を私たちに向けてくださることでありましょう。そのことを記しております、ヘブルの第、そうですね、第3章お言葉を読んで終わりにいたします。ごめんください、3章4章にいたしましょう。その方が短くていいですから。4-7、第3版では428ページですが、新約聖書の終わりの方です。その鍵括弧の中を読ませていただきましょう。ご一緒に、3、はい。今日もし 御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならない。今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならない。もっと言いますならば、どんな小さな語りかけであったとしても、あなたはこれをしなさい、これをしてはいけない、これを捨てなさい、どんな小さな御声であったとしても、今日主が語っておられますならば、その声に真実に従い、主に喜ばれる魂とさせていただきたいと思います。ご一緒にお祈りをいたします。一人一人主が語っておられることに応答するお祈りをさせていただきましょう。今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならない。主よ、あなたが一人一人の兄弟姉妹方の心の中に、今何をすべきか、何をすべきでないか語ってくださったと思います。主よ、どうぞその明確なあなたご自身の語りかけに素直に完全と応答するものであり、あなたに喜ばれる歩みを全うさせてくださいますようにお祈りをいたします。もしまだ主イエス様を心の中に救い主として受け取っていらっしゃらない方がこの会衆の中にありましょうか。どうぞ明日、明後日、延ばすことなく今日決心をし、あなたを受け入れることができるものとしてください。またすでにクリスチャンではありますけれども、さまざまな面においてあなたの光に従っていない部分を示された方がいらっしゃるとするならば、その部分に 100% 柔らかい心を持ってあなたに応答する朝としてください。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。